ニッポン放送ポッドキャストステーション
3月8日金曜日、今日の天気は雪か雨のち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。まあ、1日の中で一番気温が低くなる時間帯というのがまさにこの6時前後だというふうに言われておりまして、
はい、
今日本放送屋上の温度計が 1.2 度となっております。玄関開けてあれと思った方もいらっしゃるかもしれません。各地雪がね、降っていたりちらついていたりということがありますんで、まずは今後の気象の状況について、日本気象協会の伊藤さんと冒頭をつないでお話を伺っていこうと思います。伊藤さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
結構雪降ってますか？
そうですね、まあ、この時間になりましてしっかり東京都心も含めまして雪として降っているというような状況ですね。
どうですか、南部の方も含めてそういう状況ですか？
はい、千葉県の、まあ、外海側に面したところでは、まあ、雨というところもあるんですけども、まあ、今もほぼほぼこう、雪あるいは雪混じりの雨というような状況になってますね。
場所によっては積もってたりするもんですか？
はい、午前6時の積雪見ますと、はい、埼玉の埼玉というアメダスで1センチということで、まあ、白く、まあ、うっすらと積もっているというような状況ですね。
やっぱり山沿いとかあるいは北に行けば、はい、より積もってるところも可能性としては、
そうですね、山手の方では、まあ、その神奈川箱根から東京多摩、はい、方面、埼玉秩父、あと関東北部栃木茨城県の山沿いですね、こういったところでは雪としてもしっかり降っておりますね。
これ雨が雪に変わったのはやっぱり夜半過ぎぐらいからですか？
そうですね、日付変わってから、うん、少しずつ混じるようになってでこの時間繰り返しになりますけども、まあ、今平地でもこうしっかり雪として、まあ、気温がもう0度台まで下がっているところが多くなってますので雪として降っているという状況です。
これそうすると、まあ、見通しとしてはどうですか？積もったりしますか？
はい、この後もまだ雪が続きます。まあ、雪雲自体、少しこう北の方にずり上がるように東で、まあ、動いてはいるんですけれども、
はい、
まあ、この後お昼前にかけて、まあ、東京都心は午前9時10時この辺りぐらいで少しずつ収まってくる傾向ですが、千葉茨城方面はお昼ぐらいまで降り物として引っ張るというような感じになるかと思いますね。
そうすると平野部でももう積もる可能性
も可能性はありますので、まあ、やはり足元というのは非常に状況的には悪化するということになりますよね。
今後気をつけておかなければいけないことという
か、はい、やはりその転倒ですよね、はい、まあ、通勤通学の時間と重なっておりますので、慌てずにと言いますか、まあ、とにかく慎重に歩いて、向かっていただきたいというふうに思いますね。
これしかし3月に入ってからっていうのは珍しいんじゃないですか？どうなんですか？
まあ、特にその珍しいかということもなく、まあ、3月でも降るときは条件揃えば降りますね。はい、
これここまで冷え込むっていうのはこの先どうですか？1ヶ月2ヶ月とか、
この後はですね、まあ、今度の日曜日あたりまではちょっと気温平年低めの状態ですけども、あ、まあ、来週入ってくるとこう例えば東京なんかを例すれば、まあ、10度を超えてくるという日がこう出てくるということになりますよね。まあ、まだと言いながらもまだちょっと寒暖の変動と言いますか、こう暖かい日があったり急にこう寒くなったりというのはまだこの後もちょっと続くという感じになると思います。
この冷え込みだったり雪ってその桜の開花に影響したりしますか？
桜の開花は、まあ、ちょっとこうつぼみ膨らむのがちょっとこう何ですかね、少しこう縮こまっちゃうというか、いうことはあるかもしれませんけれどもね、まあ、それを前にこう一定の寒さを経験してっていうのが大事になってきますので、あ、まあ、あとはこのあと暖かくなってくればつぼみも順調にこう進んでいくというような感じになるかと思いますね。
なるほど。まあ、今日はとりあえず午前中中心に、はい、まあ、注意が必要だし、
そうですね、
場合によってはテレワークとかに変えた方がいいかもしれませんね。
はい、その方が外出て怪我しちゃうよりはそれでもし OK であればその方がいいかと思いますね。はい、
なるほど、わかりました。伊藤さん、どうもありがとうございました。 日本気象協会の伊藤さんとつなぎました。雪に関する影響でありますが、 JR 東日本今日始発から午前9時頃まで中央本線の山梨県内の一部区間と青梅線の青梅奥多摩間計画運休となっております。また中央本線を走る特急も一部の列車で運休となります。でその他の路線も遅れ運休が発生する可能性があるとしております。交通に関する情報を気をつけください。また予定があるという方は、少し早めに、出たり対応した方が良さそうであります。それから道路に関する情報ですが、国土交通省の関東地方整備局によりますと、神奈川県の国道1号箱根新道は雪による事故などを防ぐため午前3時前から予防的通行止めを行っております。また高速道路各社は大雪の場合は不要不急の外出を控え、やむを得ず車を運転する場合には冬用タイヤやチェーンの装着を徹底し、スコップなどの冬用装備を準備するよう呼びかけております。先ほど伊藤さんからもありましたが、今のところの積雪の観測、埼玉市で1センチ、他は山梨県の河口湖で2センチ、栃木県の日光市土呂部で22センチ、栃木県那須町那須高原で8センチ、それから群馬草津で60センチ、みなかみの藤原では61センチなどとなっていると、まあ、山沿いではかなり積雪が見られるということであります。また情報は、ね、入り次第お伝えしてまいります。それから雪とはまた違うんですが、JR 東日本のホームページによりますと、人身事故の影響で運転を見合わせた山手線の内回り電車、先ほど5時31分ごろ全線で運転を再開しております。ただ中央総武線の各駅停車黄色い電車とオレンジ色の中央線の快速電車は現在も運転を見合わせておりまして、運転再開この後6時10分ごろの見込みだということであります。新宿駅で起こった人身事故ということで、まあ、並行して走る山手線もまずは止めてということ、それから中央線の快速電車も並行して走ってますんで止めているという状況のようです。6時10分ごろ運転再開見込みとなっております。ご利用の方ご注意ください。また、情報は入り次第お伝えしてまいります。ということでね、今日はちょっと朝方交通関係いろいろ動きそうでありますんで、ぜひこのままラジオを聞きになって情報を取りながら、朝の準備そして早めの行動というところ、あるいは、状況が許せば今日は家で、テレワークなどなどというところであろうと思います。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさん。この後6時半過ぎからご登場です。まずは ECB ヨーロッパ中央銀行の政策決定、金利4会合連続で据え置きでありました。そして6時50分過ぎニュース7時またぎは1月の実質賃金、昨日発表になって 0.6% の減少、22ヶ月連続のマイナス。それから日産が下請け法違反で公正取引委員会から勧告を受けたというニュース。そして7時10分過ぎのおはようニュースネットワークはアメリカバイデン大統領の一般教書演説、そして、アメリカの、ね、経済の先行き利下げどうなるというあたり、さらにニュースプラスワンのゾーン7時30分ごろ、伊方原発、これは四国愛媛にありますが、この3号機の運転差し止めをめぐる訴訟、大分地裁は原告の請求を棄却しました。そしてここだけニューススクープアップのゾーンは、岸田総理の総理在職日数が田中角栄氏を超えて戦後単独9位に浮上したというニュースを取り上げます。で、SDGs と防災キャンペーンを行っております7時50分過ぎのビジネスニュースピックアップ、今日は非常食として注目、25年保存できるチキンカレーを取り上げます。 OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村勉さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の中村です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、現地7日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて130ドル30セント高い3万8791ドル35セントへ取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 241.83 ポイント上がって16,273.38 でした。円相場は前の日の同じ時間帯と比べて、1円30銭ほど円高ドル安の 1ドル149円06銭付近で取引されています。円相場ですけども昨日は大幅な円高となりました。
はい、
はい、この背景にはまず日本の1月の毎月勤労統計で、現金給与総額が市場予想のプラス 1.2% を上回る、プラス 2.0% となったこと、日銀の中川審議員が 2% の物価目標実現が、見通せる状況になってきた、今週の賃金改定も過去対比で高めの水準で着手する蓋然性が高まっていると発言したこと、そして日本の労働組合総連合会が公表しました、
はい、
今週の春闘での、賃上げ要求が平均で 5.85% と、
はい、
昨年の平均の 4.49% を上回ったということ、まあ、こういったことで日銀の早期マイナス金利解除期待というのが高まりました。でこの円買いの流れというのは海外時間にも入っても続きまして、
はい、
でアメリカの10年債利回りが低下したということもあって円相場一時147円58銭前後と、2月2日以来、約1ヶ月ぶりの水準まで上昇しました。で本日は、はい、市場が注目するアメリカの2月雇用統計が発表されます。でこちらもアメリカの金融政策の先行きをめぐる、注目集まっているので、
はい、
まあ、結果次第では、まあ、円相場昨日同様に大きく動く可能性があると見ています。
まあ、日銀はこの物価と賃金の状況を見るってずっと言ってると、これ市場の織り込みとしても3月にも解除みたいなことがこれ出てきますか？
そうですね、まあ、やはり春闘の結果が日銀の金融政策発表直前にあるということなので、
はい、
まあ、可能性は出てきたというふうに見ているとは思いますけれども、はい、そうですね、昨日と比べるとかなり、可能性上がっていると、市場は急速に織り込んでいるという状況です。
なるほど、わかりました。田村さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナー、雪に関してはね、メール、ツイッター様々いただいております。横須賀の設備屋さん、横横雪降ってますよ。横浜横須賀道路ですね、高速。釣り場がキンキンさん、今横須賀雪混じりですが、横浜の方から来る車雪積もってますねといただきました。そう、横須賀はね、なんか川端康成の雪国じゃないですけど、トンネル抜けると横浜方面に行くと雪が降ってるみたいなことあっても、なかなか横須賀が降るっていうのはね、なかったんですけどね、昔はね。今日はそうかもしれない。
窓の外すごいですもんね、
今ね。本当だね。そして朝刊各紙入ってきました。今日は朝刊9番の皆さん大変ですよね、寒い中本当に。で、国際女性デーということでね、黄色の色の紙面が目立つなという感じ、カラー刷りいつもと違うというところでありますけれども、まあその特集でね、紙面組んでるところもあります。朝日新聞、単身の高齢女性4割貧困とか、あるいは、毎日新聞は運転女性負傷率 1.45 倍本紙分析などなどというところになっておりますが、まあ、気になるニュースといいますか、まあ訃報が飛び込んできてですね、これが一面であったりとか、あるいは社会面などでも書いてありますが、政治学者の伊予木部誠さんが6日急性大動脈解離のため亡くなった80歳であったということであります。まあ、この政治学者としてですね、アメリカの日本占領政策などの研究というところでも実績を挙げられた方でもありますし、また、阪神大震災に実際被災をされ、で、その後は東日本大震災の復興会議の議長などもなさったという方、災害対応や復興政策についても研究テーマの一つということで、様々な提言を、各政権であったりとかにも行ったという方でもありました。まあ、その震災のね、復興会議議長311の直後には、まあ、復興増税というものの提案もなされたというか、まあ、それがそのまま道筋となったということがありましたが、まあ、それに関してっていうのは、まあ、それがね、結局日本全体経済が回らないということになったところで、復興に対してどういう影響があったのかっていうのは、まあ、今後検証が必要だろうと思いますし、まあ、その反省もあるのか、今例えば能登半島地震においてのこの まあ、復興だとか、あるいは支援というところで、復興割みたいなものが、テーマとして出てくるっていうのは、あの当時はとにかく自粛自粛で花見もやめましょう、お金使うのやめましょうっていうのがあったんだけど、結局それが経済回らなくなって被災地まで影響があったっていうのがちょっと反省としてはあったのかもしれないとかね、様々なことがありました。謹んでご冥福をお祈りいたします。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は経済アナリストジョセフ・クラフトさんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
さあ、まずこの時間は ECB ヨーロッパ中央銀行が4会合連続で政策金利据え置きというニュースであります。まあ、各国の、ね、金融政策が結構話題になりますけれども、はい、ヨーロッパどうなんですか。
いや、ヨーロッパもですね、一言で言うとアメリカと同じで、
はい、
その市場が注目している利下げのタイミング、これに、自信がないというか、
はい、
ラガルド首相も言ってるようにもっと確証できるデータが欲しいということで、どっちに今後経済が転んでいくのかが見えにくい不透明なマーケットで、確かにヨーロッパの経済、減速してるんですけど、一方で中東情勢なんかの緊迫で原油も上がってきてると。だから今後また再びがインフレが上がるんじゃないかという懸念を持ってるんで、要はしばらく様子見。だから4月に利下げするのではないかという一部の観測あるんですけども、
はい、
今回の会見を受けて4月はないだろうなと。おそらく早くても6月、それもちょっと危ういかもしれないですね。
一頃はね、インフレがぐっときつくなってきて、で一方で景気も減速するというスタグフレーション化しているところもありましたけど、これインフレは落ち着いたけど経済はなかなか伸びないってところですか。
特にヨーロッパの経済は厳しいですよね、はい、消費が非常に低迷している。それからウクライナ戦争で、
はい、
そのいろんな、サプライ面でも問題が生じてるんで、なかなかアメリカの場合は意外と思ってたほど景気が、はい、底堅い、なので利下げできないというところで、ヨーロッパの場合はそこまではいかないんだけど、やっぱり目先のインフレ再び上昇リスクを警戒していると、
はい、
なので結論から言うと、中央銀行は少なくとも欧米の中央銀行はさらなるデータを見て、自信が持てるまでは動きませんよっていうのが今のメッセージですね。
なるほど。ヨーロッパの場合は景気悪いんだったら本当は利下げしたいと、
本音はそうだと思うんですけど、でもう一つはヨーロッパだけ先にどんどん動いちゃっても、
はい、
これは為替とかいろんな対アメリカで問題も生じるんで、
はい、
おそらくヨーロッパとしてはアメリカが動きそうだなと思ったちょっと先ぐらいで動きたいというのが本音なんだけども、
なるほど、
全くちょっと見えないと。後ほどアメリカの話もなると思いますけども、要は様子見っていうのが、
確かにラガルドさんのこの立場からすると、じゃあ利下げしますよって言った瞬間にユーロ安になっちゃって、これじゃあ輸入するエネルギー価格と上がっちゃうじゃんって。
そうなんですよ。
インフレがってなっちゃう、
また加速してしまうということなんで、一方で面白いのは欧米が戸惑う間、後に後で話が出ると思いますけど、日本は逆に早まる可能性もあると か、その辺の中央銀行の足並みがちょっと、揃ってないというか、違うところが面白いですけどね。
お互い駆け引きみたいな、
お互い駆け引きというか、
日本 の、ね、その経済の状況について後ほど6時50分過ぎニュース7時またぎでじっくりとお話をいただこうと思っております。ジョセフさん、今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。さあ、この時間7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。ニュース7時またぎ、今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では取り上げるのはこちらのニュースです。1月の実質賃金が 0.6% 減少、22ヶ月連続のマイナス。 厚生労働省は昨日1月の毎月勤労統計調査を発表しました。労働者1人当たりの平均賃金を示す現金給与総額名目賃金に物価の変動を反映させた実質賃金は前の年の同じ月と比べて 0.6% 減って22ヶ月連続のマイナスとなっています。でそのまあ名目の方は 2% 増えたということであったようです。
まあ、これは政権にとっても非常に注目のデータであって、その4月、まあ、要するに春闘が3月に終わって賃上げが4月にさらになってくると、
はい、
となると、まあ、今年の夏、まあ、早ければちょっと5月ぐらいにも、
はい、
実質賃金プラスに
お
で、まあ、政権としては4月の賃上げそして6月の、減税、
はい、
これでプラスに実質賃金が転換していけば、
うん、
多少なりとも、支持率が回復してくると期待をしてるんではないかと、まあ、それがそうなってくると、まあ、6月の解散という可能性もあるので非常にこの動向は政治にも重要な影響を及ぼすということ、さらにもう一つはやっぱりこの金融政策への影響というのも非常に重要ですね。
これ、まあ、今回実質賃金は減少とはいえほぼもうゼロに近いところ
なん
と、
そうなんです、ね、
これっていうのはやっぱ物価もマイルドになってきたっていうところが大きいんでしょうか。
今物価がどんどん、まあ、一時期、1年前よりはだいぶ下がってきてるんで、うん、物価が下がり賃金が上がってるっていう、まあ、好循環で、ほぼマイナス近辺まで上がってきたというところなんで、うん、まあ、非常にいい傾向で、あるというふうに思いますけどね。
でね、マイナス金利の解除がいつだみたいな話でも今月みたいなのが出るようになりましたね。
まあ、先ほど申し上げたように欧米は利下げのタイミングを見極めながら躊躇している中で、はい、やっぱりインフレ圧力が高まってる。そこで日本の場合だけ利上げ、
はい、
ですので少しそのタイミングが早まってきていると。でもう一つですね、注目なのが、
はい、
まあ、今週末に政府が、23年ぶりに、デフレ脱却宣言をするのではないかと、
今週末に、
そう、まあ、今週だ、先週末にそういう議論をしてるっていう情報が、流れて、2001年に正式に日本はデフレだっていう宣言をしてるわけですね、
はい、
で未だそれが解除されてませんから、うん、ここで矛盾なのは日銀が、マイナス金利を解除して利上げに転じてきて、
はい、
政府が正式に未だデフレだったなとちょっと矛盾なんですよね。だからやっぱり足並みを揃える意味で、
はい、
政府がデフレ脱却宣言し日銀がマイナス金利と、でもうタイミングはほぼ、3月か4月かというところで、はい、まあ、植田総裁も、いわゆる春闘の流れを見極めたいと、
うんうんうんうん、
でそこで複雑なのが、
はい、
春闘は経過を3回に分けて、で第1次が3月15、
はい、
で日銀の政策会合が3月19、
うん、
なので可能性としてはこの15の、
はい、金曜日です ね
を確認し、はい、政府がそれを受けてデフレ脱却宣言し、そうすればもう確実に19日に動くと、あるいは2時の発表、
はい、
3月22日、そして3時の最終発表が4月の4日、
お
ここまで待つと4月26日の日銀決定会合まで、もつれ込むと、どっちに傾くのかっていうのが今市場の注目なんですよね。
で連合が出した速報の、ね、数字が昨日出てましたけど、うん、それだともう 5% 以上の賃上げ、
もうこれは1月の時点で、去年の賃上げ水準を超えるっていうのはもう日銀も分かってますので、もう本来は1月に動いてもよかった。ただ能登半島の地震最新
災
害がありました、
はい、
でそこに待つと。で3月はやっぱり期末、うん、年度末なんで、まあ正直動いてもいいんだけども、期末はあまり動きたくないというのが本音ではないかなと。ただ市場がどんどん織り込んでるんで、
はい、
待つ意味もないかと、 ということですね。で、後ろ盾に財務省としてはちょっと為替が円安でしたから、
はい、
日銀が早く動くことによって今ちょっと円高に触れてる、ここは、政府財務省としても、まあ、歓迎してると。いろんな動きが思惑があって、
あ、確かにそうですよね。昨日の審議員の発言一つで147円台までいくっていうね、センシティブですね。
その裏で言うと、まあ、今外国人の円売りポジションが溜まってるんで、それがちょっと巻き戻されてるってことですね。
その辺7時またいで続いていきます。ニュース7時またぎです。さあ、日本の経済についてお話をいただいております。で、この外国人投資家のポジション取りについて、まあ、その円売りのポジションがね、溜まっていたという話がありましたけれども、これ一方でね、外国の機関投資家は株価に関しては相当強気に買ってきたみたいな。
そうなんですよ。ちょっと面白い動きとしては、鈴木財務大臣が最近、はい、まあ、今までは円安に動くと、まあ、口コミ介入で為替市場の動向を注視してますということを言うんですけど、最近話題になったのは株価と為替を注視してますって言うんですよ。
おー、
なんで株価が為替に関係するのかっていうと、はい、まあ、一つは外国投資家がその株高とともに円売りに転じてるっていうところが一つ、まあ、これは金融政策も絡んで、はい、動きはあるんですけども、もう一つはニーサなんですよね。
ニーサ、
新ニーサが1月から始まって、
はい、
で1月だけで 1.8 兆円ほどの流入があったんですけど、これが外国株に大半が回っている。
なるほど。
だ、本来は国内株であれば為替関係ないんだけども、外国株に行ってるんで円売り圧力になってる。でそれも見ながら外国投資家の投機筋の円売りが高まってきて150円台に、乗っていた。だから財務省も含めて日銀もある程度そこを意識した直近のコメント、ですからちょっと利上げに前向きな話をすることによって、
はい、
ちょっと警戒を促して、で今そうした外国人がポジション、円売りのポジションを、まあ、買い戻しているという状況だと思いますね。
で、まあね、その金融政策の部分というのは、まあ、賃上げとの絡みということになりますが、まあ、そのあたりでこんなニュースも入ってきています。日産が下請け法違反で公正取引委員会から勧告。下請け36社に対する違法な減額は30億円以上。日産自動車が下請けメーカーへの支払い代金を一方的に引き下げ、下請け法に違反したとして、公正取引委員会が再発防止を求める勧告を行いました。日産の部品メーカー36社に対する違法な減額は30億円以上で、下請け法が施行されてから過去最大の違法な減額となります。2021年の1月から23年の5月、まあ、2年ちょっとで、この金額だったということであります。
これはちょっとね、悪質ですね。この期間、
はい、
まあ、おそらくもっと前からずっと観光でやってると思うんですけど、この期間、賃上げの話が非常に重要し、
はい、
特に中小企業にもかかわらず、こういうことをやってるっていうことは、非常にその情勢を無視した。でこれ強いものが弱いものいじめですよね、
はい、
これ非常に、問題視で、もっと悪質なのは、その取締役でこの問題が取り上げられていたにもかかわらず、それで、現場の執行部でアンケートを取ると。
ほうほうほう。
で当然その力が強いものが中小下請けに問題ですかって聞いて、問題ですよって言えるわけがない。
アンケートの問い方も、まあ、元請けの企業が問題ありましたか、
そうそうそう、
なかったですよね、みたいな、
そういうことになりかねないでしょ。でそれをやって取締役会には問題ありませんでしたと報告していたっていうことは、明らかにこれ意図的な部分が、大きいので、これは厳重に取り締まる必要があると思うし、もう一つはこれ日産に限った話ではない、
はい、
他のメーカーもやってる可能性があるので、これは本当に公取としては、
はい、
深く広く 捜査して、実態解明していってほしいというふうに思いますね。
あ、これね、報道を見ると、まあ、これ業界全体で、こういったことがあるんじゃないかということで、公正取引委員会近く、業界団体の日本自動車工業会自公会に、下請け業者との適切な取引を進めるよう要請を出す方針と。これ本気だってことだ。
そういうことですね。いや、日産含め大手の決算が、まあ、はい、赤字なら気持ちはわからないでもないけど、
はい、
記録的なその、そうですね、利益を上げてる中で、うん、
過去最高益とか出るぐらいの、
この締め付けは本当にちょっと悪質と言わざるを得ないですね。はい、
この、まあね、公正取引委員会 を使ってというか、うん、まあ、機能を果たさせる形で、はい、US 敵地の乱用はまずいよと、うん、去年あたりからここら辺が積極的ですね、この政権。
そうなんです、ずっと言い続けてるんで、うん、それを、まあ、ある意味おごりというか無視してきたわけですよね。なので、まあ、もう一つちょっと深読みすると、
はい、
トヨタが、先月かその前に、
はい、
まあ、下請け業者に対するその契約を見直してあげると、ちょっとこれもしかしたらうがった見方すると日産の動向を見ながら、
はい、
先に動いてそういった慣行を是正しようという動きなのかもしれないですけども、やっぱりもうここは日本全体のためには、はい、その一部の大手企業だけが儲かるんじゃなくて、やっぱりそこを還元していきましょうよという、もっと広い見識のある経営をやってほしいなというふうに思いますね。
まあ、そうですよね。まあ、トヨタもね、自公会の会長者でもあるしとか、あるいは、これだけやっぱり産業としての裾野も広いですもんね。
そうなんです。自動車業界特に広いんで、これ影響が、うん、で、これ、二次波及していくで、この、今回、何社でしたっけ、36社、
はい、
下請け業者で。
下請け36社。
おそらくこの、下にはさらにいて、
は
い、その下にもさらにいるわけ。ね、これは、だから、なんていうの、波及効果で、この、下請け業者に対するお金を、
はい、支払って
どんどん下に影響して、全体で影響するんで、非常にこれは有意識事態だなっていうのは思いますね。
そうですよね。で、ここにこう関連して部品を輸送するような、ね、はい、物流業界だったりとか、うん、まあ、これ働き方改革も絡んで本当賃金上げなきゃいけないというところですね。
かわいそうですよ、これ長時間働いて、
はい、
それでやっとの思いで作って、そこで最後お前儲かったから少し返せよみたいなこと言われてたら、これ大事なのはその設備投資とか研究にお金が回せなくなって、その中小企業がいつまでたっても伸びない。だからこれ非常に重要な問題だと僕は思いますね。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。 OK コージーアップ週末増刊号、毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、これからのニュースの予定や今後登場していただくコメンテーターのラインナップをお伝えしています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月はジャーナリストの峯村健司さんとジャーナリストの井上和彦さんの対談をお送りします。週末もぜひチェックしてください。
おはようニュースネットワーク。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。アメリカのバイデン大統領が一般教書演説へ。アメリカのバイデン大統領は現地時間の7日夜、日本時間の8日午前、連邦議会の上下両院合同会議で一般教書演説に臨む予定です。11月の大統領選挙でトランプ前大統領と再び対決する構図が固まる中、任期最後の1年の施政方針を示すものとみられております。スーパーチューズデーがこの間あって、その直後ということ、はい、やっぱこれはメッセージ何を出すかって注目されますか。
バイデン大統領としては大きく、はい、まあ、いろんなテーマを取り上げる中で3つ重要なテーマがあると思います。1つは年齢、 だから元気なところ、はい、その、まあ、記憶問題じゃないですけど失言、これは大丈夫だというふうに、その見せつける、これができるかどうか、
はい、
で2つ目は移民問題。今アメリカでは非常に景気以上にこの移民問題への懸念が広がってると、はい、まあ、そこは何かやると、そして3つ目は、この中東イスラエル、やはり若者を中心に、
はい、
その今イスラエル紛争、特に、この間のミシガン州の予備選でも問題に上がったのは、はい、まあ、なんていうんですかね、反対票というかバイデンに対する反動票で、
はい、
イスラエルの攻撃で多くのパレスチナ人が犠牲になっている、これを、何もやっていないと、
はい、
いうことで、あの報道によると、うん、アメリカ海軍が、はい、ガザ沖の、その海沿いに、まあ、支援、なんていうんですかね、の施設を設置して、なんとか人道支援に、乗り出すと。
アメリカは直接、
直接
は、
まあ、ある意味全くバイデン大統領の言うことを聞かないネタニヤフ、
はい、
首相に業を煮やして、もう単独でやるという、そうでないと大統領選が持たないっていうところまで追い込まれたっていうことですね。
そういえばニュースで、これ直前、今週半ばぐらいですか、イスラエル の, その前の国防大臣で、はい、ネタニヤフ氏と確か首相争いやったガンツっていう人が、はい、なんかネタニヤフ氏の許可とか取らずにアメリカ行ってましたよね、
はい、そうなんですよ。
これリンクします？
ええ、もちろんリンクします。本来だったらアメリカ政権としては合わない、
はい、オフィシャルに来てるわけでもないし、ハレーションも大きいだろうから、そう
なんです。大統領以外は、はい、閣僚交換が合ってるんですよ。だからこれはネタニヤフ氏に対する強いメッセージで、
はい、
お前がそういう気ならこっちはこっちでと、
勝手にやるぞと、
うん、いうことですね。だからもう完全にバイデン政権とネタニヤフ政権の、
はい、
まあ、そもそも左派と極右派で、合わないという のは分かっていたわけですけども、
はい、
全くコミュニケーションがあって、これ悲惨なのは、そうバイデン政権がやっぱりちゃんとイスラエルをコントロールできないがために、
はい、
未だに攻撃が続けられ、そのパレスチナ人が犠牲になっているということは、もうこれが、批判が国内で勃発して大統領選にもついに影響してきた、したがってもうバイデン大統領としては何もしないわけにはいかないところまで追い詰められたということですね。
その先ほどお話にあったミシガン州の、まあ、予備選、支持者なしだというふうに書いた人が13万人余りと、
はい、
これがまさにこの、パレスチナ情勢に関するバイデン批判票、
はい、そうなんです。で2020年の大統領選の時にミシガンをバイデン大統領は15万票の差で勝ってるんですね。で今回この13万票がもし、はい、投票をバイデンにしなかったらミシガン落ちるというリスクで、そういう意味ではバイデン政権危機感をちょっと遅いんですけども、
はい、
やっと持ち始めたということですね。
じゃあそのガザに対するこう、まあ、人道的なおそらくは支援策みたいなものも今回の演説に盛り込まれる、
盛り込まれると思います。でないと批判が残るんで、
はい、
おそらく一番批判が集まるのは、移民問題何もしていない、中東情勢何もしていないと、
はい、
だからここははっきりと、対策を打ち出して、いよいよやるぞというメッセージを伝える、それを元気よく、
はい、
エネルギーを持って伝えて、年齢は問題ないんだっていうこと、この3つを抑えたら、まあ概ね、所信表明はその合格点というところではないでしょうかね。
で一方で、まあ、共和党はトランプさんがこのままだと、まあ、間違いなく指名を取るだろうということになってくる、はい、トランプさんのこの中東に対するアプローチというのはどうなっていくんですか？
正直言うとバイデン対トランプで中東情勢にとってプラスはどっちかというと、トランプだと思います。トランプって全般的にダメだよねとか、悪いねっていう、何やるかわからない。ただ中東情勢においては、
はい、
まずネタニヤフ政権と非常に近しい、その義理の息子のクシナが、
はい、
子供の頃からネタニヤフ家と 親しく付き合っていると、はい、それからサウジや UAE などのアラブ諸国からも支持されていると。だからトランプ政権になって中東和平になるとは思いませんが、少なくても当事者がある程度トランプ、氏の言うことに耳を傾ける意味ではプラスではないかなということですね。
確かにイスラエルとね、UAE の接近だとか、アブラハム合意って、あれトランプ政権の時に動き出していますもんね。
そうなんです。まあ、とにかくちょっとネタニヤフ政権はやりすぎ。なので、そこを今までここまで手が出なかったというか、止められなかったっていうところは批判に値するんで、もうそこは許さんと、断固たる措置を取るんだっていうことを今回の所信表明で、どこまで国民を納得させるというか、
はい、
説得できるかっていうのが一つ大きな注目ですね。
さあ、そして続いて用意していたニュースは経済についてですが、これ大統領選挙ね、問題は経済なんだっていうふうに昔、バカ者って言った候補もいましたけれども、これどうなっていくんですか。
珍しくって今までの大統領選はとにかく経済が良ければ、
はい、
あるいは株が、高ければもうほぼ大統領選は勝てると、
はい、
現職大統領は。ところが今回景気はいい、株は記録的に最高値更新、
はい、
なのにこれだけ、支持率が低いっていうのは、一つには景気と一概に言っても今まではインフレが収まってたわけですよね。ですから景気、雇用に、景気というと雇用だったんです。ところが今は景気というとインフレ、はい、でやっぱりインフレが収まってきているものの、非常にその苦労した家計が多かった。そしてまだ依然、比較的高い水準にあるということから、その不満が、出ているというところは否めないですよね。
なるほど。まあ、利下げ時期焦燥というのはね、高官の発言も出ているというのはそういうところですか。
そうなんです。だから一概にバイデン大統領政権としては、その難しいのは、あんまり早く利下げして、これがまたインフレが加速というか再起してくると、これはこれでまずいということなんで、ちょっと政権としても難しい部分はありますよね。
なるほど。この時間、ジョセフ・クラストさんとお送りしてまいりました日本総動機の方、この後もジョセフさんとお送りいたします。
さあ、そしてここで番組からのお知らせです。
コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日午後4時開演です。飯田浩司アナウンサー、私新業、そして論客の皆さんが横浜の神奈川県民ホールに集結して激論を繰り広げます。出演するゲストの皆さんは、
作家で自由民主党参議院議員青山茂春さん、明治大学教授で経済学者飯田康之さん、元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛志さん、東大先端研准教授小泉悠さん、ジャーナリスト須田慎一郎さん、戦略科学者中川浩二さん、経済アナリスト馬淵真理子さん、キヤノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さん、そして評論家宮崎哲也さんです。アメリカ大統領選、ロシアによるウクライナ侵略、イスラエル・ガザ紛争、さらには日銀の政策決定会合はこの直前でもありますし、デフレ脱却、そして解散はあるのか、この日は衆院の3つの補選の日でもあります。どこへ日本や世界は向かっていくのか徹底議論してまいります。
一般指定席のチケットは税込みで1枚6500円です。そして数量限定、25歳以下の方を最低1人含むペアで購入するとお得な若者応援ペアチケットは2枚で1万1000円です。こちら売り切れ間近になっていますので、お急ぎください。はい、チケットなど詳しい情報はコージーアップの番組ホームページのバナーから、イベント特設ホームページでご確認ください。
というわけでチケットのお買い求めどうぞよろしくお願いします。続いてこちらのニュースです。伊方原発3号機の運転差し止め訴訟、大分地裁は原告の請求を棄却。愛媛県の四国電力伊方原発3号機の運転差し止めを大分県民569人が求めた訴訟で、大分地裁は昨日訴えを棄却する判決を言い渡しました。 裁判長は安全性を欠くと認めるに足りる証拠はなく、原告らの生命などに具体的な危険があるとは認められないと述べております。伊方3号機の運転差し止めを求めた住民の集団訴訟では初めての判決で、住民側は即日控訴したということです。愛媛県に位置していますけれども、もう海を挟んですぐ目と鼻の先が大分国東半島だというところで、こういったことにもなっております。
まあ裁判の詳細というのはちょっとわからないんで、判決を重んじなきゃいけないんですけど、住民の懸念も十分理解できますし、そこは非常に尊重していきたいと。ただ日本国として一つ大きな問題、リスクがあるのはやっぱり中東情勢、で今はなんか紛争っぽい扱いになってますけども、これが一歩間違えればアメリカを巻き込んだ第5次中東戦争にもなりかねない。でその時に何が起きるかというと、その日本への原油がストップすると。でストップした場合に、備蓄3ヶ月しかないわけですから、最悪計画停電に、経済がストップしかねない。でアメリカの場合、中東戦争が起きてもシェールガスありますから影響ないわけですけど、日本は 95% の原油を中東から未だに、その輸入してると。そういう意味ではそういったリスクを回避するために他のエネルギー源で、その分散しなければいけない。だから必ずそれを全部原発とは言いませんけども、やっぱりその原油に依存していく体制というのは、なるべく早く脱却していかなきゃいけないという大きなテーマありますよね。
オイルショックの後というのはまさにそれ、そのテーマの中で、原発の建設が進んだというとかありましたかね。
すでに今黄海の南側から船が降りられなくて、エジプトスエズ運河を迂回して、アフリカを迂回してきて、で今保険含めた輸送費が3割ぐらい高くなってるんですね。であと 1,2 ヶ月すると、ガソリン価格が今よりもさらに上がっていく可能性があると。でまた多分またインフレ圧力が高まってくるということなんで、中東情勢決して他人事ではないということは、その日本経済に直結してるんだということを認識していく必要があると思いますね。
ジョゼフさんおっしゃった今の航海というのは、ベニ赤い、海、レッドシーとか航海、あそこから中入っていくとスエズ運河が抜けて地中海に至ると、だここ大動脈だけどここ塞がっちゃってるわけですね。今フーシ派の
南側が今塞がってると、でこれ北も塞がり、あとホルムズ海峡も塞がっちゃうと全く原油が来なくなってしまうんで、一歩間違えればその日本には大き日本経済には大きな打撃が あるっていうことは認識しなきゃいけないですよね。
ホルムズ海峡ちょうどペルシャ湾の出口に当たるところなんで、中東の産油国からの船はもう列をなして日本に向かってくるわけですよね。そこからね、
つい最近どこの国の単価だか分かんないですけど、ミサイル撃ち込まれて、3人の従業員が亡くなったということなんで、これがまた日本の単価がいつ標的になるか分からない。これもう現実問題としてすでに起きているということですね。
本当そこもね、中東もそうだし、でその船が今度ね日本に近づいてくると通ってくるのは南シナ海であるし、
そういうことです。あと台湾海峡、
はい、
なのでいろいろ問題は抱えているということですね。
そう考えるとね、我々の生活ともう密着と言ってもいいと、だからそこ以外でどっか例えばアメリカからとか、導入の方法というかね、場所も変えなきゃいけないかもしれないですね。
政府はその最悪の場合に対していろいろ確保、今模索してると思いますけども、やっぱり全部できないんで、やっぱり中東に頼らざるを得ないっていう状況は変わらないですね。
続いてこの時間はここだけニュースス
クープアップ。
岸田総理の総理在職日数、田中角栄さんを超え戦後では単独9位に。岸田総理大臣の総理在職日数が昨日で886日となり、田中角栄元総理と並びました。戦後の総理では9位タイで、今日単独9位となります。 ということで単独9位になったわけですね、これで、
うん、おめでとうございますと。
でまあまあね、世論調査などを見るとなかなか支持率は厳しいという中で、うん、この先どういう戦略を描いていくのかですね。
まあ、こういうランキングってみんな好きなんでいいんですけども、はい、一つの、まあ、政権評価の目安にもなるんでしょうけども、
はい、
まあ、量より質、その政権内短くても何をやったか、で何を成し遂げるかっていうことが重要なので、そっちの質の方にも趣を置いていきたい。ただ、うん、差はされど、
はい、
そのやっぱり政権が安定して長く政策執行していくっていうのは、まあ、安倍政権 の時もそうですけど、まあ、安倍総理に対していろんな意見はあるかもしれないけど、一つの政権が継続することによって政策執行がしやすい、
はい、
そして外交でもある程度政権がちょくちょく変わると、他の国との対応が非常に難しい。
だから
その政権が長く存続するっていう部分では一理意味がある、
うん、
重要。ただそれが、長くやるためだけに延命ではダメで、
はい、
やっぱりそこはで今政治問題がしてますけど、これやってる場合じゃなくて、うん、下手したらトランプ政権になるわけです、11月に。だから早くそれに準備するために、
はい、
まあ、現政権なのか次期政権なのか分かりませんが、日本政府としてはそういった、海外リスク、トランプリスクに対して準備整えて、
はい、
いく必要があるので、ちょっと今政治論争というかこうやってる場合じゃないんですけどね。
まあ、みんなこういう状況だから国会に釘付けになってしまっていて、はい、まあ、海外に出張に出るっていうのはなかなか出づらいですもんね。
政策は打てないし、外交もろくにできない、
はい、
かたやアメリカの政権が変わろうとしてる各国、まあ、今月ロシアもあると、中東問題もあるという中で、はい、果たして国会でパーティー券がどうのこうのって議論してる場合なのかなということはちょっと正直思いますよね。
まあね、これ、まあ、もちろん大事で、そこの部分を政倫審なりで やりつつ、はい、うん、政策の議論とかやってもらえればというところです、うん、岸田政権の戦略としてはやっぱり経済の回復を一つの、まあ、柱にしてるんですかね。
もうとにかく賃金ですよね。これだけインフレが高まってる中で賃金が追いついていかないと景気が上がってこない。だから政権としてはそこに一点に集中していて、まあ、それはそれで正しいと思いますし、いいんですけども、
いやこれね、派閥はすでに、まあ、岸田さんのところは解散だということになっているし、うん、でそんな中でじゃあ次総裁選を目指すって仲間をこう集めようとするときに、うん、なかなか手立てが難しいですね。
一つ海外から見ても、はい、今の総理は党内で孤立しちゃってる部分が印象が受ける、
はい、
やっぱりその安倍派を閣僚から外して安倍派の支持を失っている、あるいは、派閥解消で、他の派閥からの、不満も高めている中で、果たして今の政権は自民党のサポートがあるのかどうかっていうのは海外投資家から見てちょっと印象としては疑問が残ってる。だそういうことも払拭して、
はい、
あ、日本は一体なんだ、あ、だったら日本に投資しようと、いうふうに思えるぐらいちょっと政治の今の混迷混乱が、続くようだと良くない。でもう一点だけ申し上げると、
はい、
企業が不祥事を起こしたら何をやるかというと第三者委員会に任せますよね、うんうん、だって自分たちで実践できないわけですから、
はい、
政治も同じで第三者委員会に真相究明を任せて、
はい、
その間政治は政策や、 その外交に専念するという方が僕は効率的ではないかと思うんですけどね。
まあ確かにそうですね。結局自分たちで自分たち縛る法律も作ろうという、
そうすると真相が究明されないんで、どんどんどんどんもう今茶番ですね。野党も野党でこれ引き伸ばし工作して選挙で勝ちたい、
はい、
与党は与党でこれもうあやむやにしていきたいと、見え見えなんで国民がしらけてしまうと。だったら第三者機関に全部預けて、その政策、国民のための、国家運営に専念するとやった方が僕としては綺麗じゃないかなと思うんですけどね。
なんだかね、もうそこのところでこうぐちゃぐちゃぐちゃってやりながら、4月28日じゃ補選までどうするとか、支持率がとか、はい、あるいはじゃあもう健康に一滴総理は解散打つのかみたいな話とかね。
そうなんですよね。なんで、まあちょっとその辺が、なんていうか、歯がゆいというか、
はい、
なんとも腑に落ちない。まあそんな中で、だらだらそういう形で、政権の、なんていうんですか、日数が増えていくっていうのはあまり良くない。もっと今の岸田政権には積極的に政策運営を執行していくためにも、ちょっとこの政治問題と、日々国の運営を分けて、国会ではもうちょっと建設的な議論もしてほしいなというふうに思いますけどね。
ここだけニューススクープアップでした。
さあ、お聞きの日本放送では17日日曜日まで SDGs と防災キャンペーンと題して、各番組で SDGs や防災について情報や話題をお伝えしていきます。来週の月曜日で東日本大震災から13年を迎えますけれども、今朝はですね、いざという時に役立つ非常食についてご紹介しようと思います。まあ、非常食って数年持てばまあいいかなっていうイメージかなと思うんですけれども、今日ご紹介するのはですね、
はい、
25年も保存できるチキンカレーなんです。
25年
ですよ。
25年。
飯田さん42歳ですよね今。
そうですね、はい、
だから25年後っていうと、67歳の時まで召し上がることができるっていうことですよ。
ほう
つまりは、
あ、そう、
はい、
そんなもんつんだ。
それはですね、こちらです。ドン、はい、千代田区のですね、セイエンタープライズが販売している25年保存のサバイバルフーズチキンカレー。
ほう、なんか普通の缶詰よりはでかいね。
そうなんですよ。これたっぷり、ですね、2.5 人前入ってるっていうことですね。そうなんですよ。これがですね、まず一度調理した高度なフリーズドライ技術で水分だけを極限まで除去した状態にするそうなんですよ、まずは。で、そのフリーズドライにしたものを酸素が取り除かれた缶に密閉していると。そうすることで25年も保存できるようにしているということなんですよね。ではちょっと試食をしてみたいと思います。
はい、
まずはフリーズドライの状態のものですね。
あ、この固まってるやつをそのまま食べればいい。
はい、まずちょっと食べてみてください。スナック感覚で。
あ、結構口の中ですぐ溶ける。美味しい。
美味しいですよね。このパリパリしているのもね、美味しいですよね。これフリーズドライなので、ご飯にそのままふりかけみたいにこうかけて、
ああ、なるほど。
カレーおにぎりとか、カレーピラフにすることもできますし、あと、うどんと合わせてカレーうどんとか、
ああ、うまそう。
あと、チーズと合わせてカレーリゾットなどですね、お好みに合わせてアレンジすることができます。
これ、しかもそんな辛すぎないから、これ、子供でもいけるね。
そうなんです。結構マイルドなんですよ、ね。それでいて香りはね、すごくいいんです。じゃあ、続いて、お湯で戻した、はい、いわゆる一般的な、チキンカレーの形で。
いや、これもう完全にカレールーじゃん。
とろっとろなんですよ、これね。いただきます。
これでご飯と一緒に。
うん。
うまい。
おいしい。どうですか、ジョセフさん。
いや、これ、第一印象、香りがすごくいい。
ね、いいですよね、うんうんうん。そうなんですよ。これカレールーに加えてクミンやカルダモンですとかの9種類のスパイスが使われているので、
それでか。
そうなんです。香りすごく豊かなんですけど、スパイシーだけではなくって、そのお子さんからお年寄りの方まで、どなたでも美味しく召し上がれるように、そんな風味になっているんですよね。これお湯の量を多くしますと、スープカレーにもなりますし、味の濃さっていうのはその水分でね、水をどれだけ加えるかっていうので調整することができます。で、ご飯がない時はクラッカーなどに乗せて食べても美味しいんだそうです。 ですよ。やっぱりそのサバイバルフーズのチキンカレーは災害の時に誰もが美味しく食べられることをこう目指しているんですよね。まあ、家族みんなが食べることができる保存食、非常食として家にね一缶これあると便利かもしれないですよね。
本当だね。
やっぱり25年保存できるということで、その賞味期限切れの心配がないというのもこう安心できるポイントかなとは思います。
確かに。
やっぱりその非常食ってこう家に置いてある中であと何年持つかなっていうのをこう、ね、逐一こう確認しているかと思うんですけど、これはこう25年持ちますよということで、この時間は千代田区のセイエンタープライズが販売している25年保存のサバイバルフーズチキンカレーご紹介しました。飯田さん完食してる。さあそしてここで飯田さんから大切なお知らせがあります。はいはい。今夜10時からはオールナイトニッポンゴールドお届けするんですよね。は
い、私初挑戦でございます。はい。地震だけでなくって原発の事故など風評被害もある福島県、この魅力を伝えまして福島の方々を応援していこうという番組でありまして、
はい、
私だとですね、航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんが福島を楽しむ一泊二日の旅行プランをいくつか立案しまして、で提案をしていくと。でそれをですね、実際に体験してきたリポーターね、内田裕樹アナウンサーと熊谷美穂アナウンサー、私も先週出張に行ったんですが、
はい、
3人がですね、その行ってきた様子も含めてリポートしていこうと、福島に行こう、食べよう、しろうということで、3つのエリア、浜通り、中通り、会津と分けてプレゼンをしてまいります。はい、夜10時から12時までと、いうことでありますので、ぜひお聞きいただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちなみに伊田さん何を体験したんですか？ちょこっとだけ。
おお、浜通りの、温泉と、
温泉と、
魚と、
魚と、
やっぱお酒もいいよね。
いいですよね。
というところでございました。
はい。ぜひ、今夜10時から、はい、オールナイトニッポンゴールド、お聞きください。
日本と世界の今がわかる、朝のニュース番組、飯田浩司の OK、コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた。そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。